バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ編集長の大柴です。そして、相棒はこのお方、選手は多忙を極めたのでしょうか。台湾 P リーグのフリースロー妨害ぐらいしかツイートがなかった、SNS お休みモードのケンジヒルギー。いやいやいや、全然無でしたね、SNS。
気づいてなかったですけど、そうみたいですね。
なんかあれで、トライフープさんのやつで、熱中症標語みたいなのに、出てんのは見ましたけどね。
ああ、そうです
ま
ね。
だ、
県外に出てることが多くて。
ああ、そうなんですね。
はい。割
あ、それ
と。
は選手の採用的なことで。
ああ、いやいや、もう、県外っていうか、岡山県広いんで、
ああ、はい
その、いわゆる、その、津山県での仕事、津山県、県とか言っちゃった。
そんぐらい遠いわけですね、津山
そう
に行
で
くの
す、
も。
そうです。津山市に行って3日間ぐらい仕事が連続だったんで、ずっと泊まりがけだったんですけど。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。なんで、割と SNS お休みというか、もうバタバタしていて、夜中に何かつぶやいてもなというところではあるし。
いつもお忙しい中、
いや
あ
い
り
や、
がとと うご
ん
ざ
で
い
も
ま
な
す、
い。
ということ
とん
で。
でもない。何をしてますか。僕のオアシスですから。
そのオアシスがすいません。ダブドリのノートの記事の話題の話からちょっと始めたいんですけど、オープニング。
はい。
ダブドリのノートの記事が話題になりまして、それについて質問も来てたので、質問っていうか、トラッシュトーキングセオリー宛てに投稿も来てたんで、この話を先にしようかと思うんですけど、なんか非常に賛否両論話題になったなっていう感じの記事の話でございます。
はい。
記事はですね、現役を引退して、昨シーズンからコーチ業を始めた西谷良一コーチに、うちの宮本が取材したインタビュー記事でして、全4回の記事で、リードを引用すると B リーグも6年目が終わり、選手もコーチも非常にレベルが上がってきた。その中でトップレベルで活躍した選手が次のキャリアとしてコーチを選択するケースも増えてきた。彼らにとって選手としての経験がどのようにコーチングに生き、コーチをする中でどんなことを感じたのだろうか。今回昨シーズンまで選手として活躍し、2021-22シーズンからは横浜ビーコルセアーズでアシスタントコーチとしてキャリアをスタートさせた西谷良一氏に話を聞いたという趣旨の記事です。で、全4回なんですけど、第1回は西谷さん自身がシューターとしてプレーしてきたという話と、横浜でもアシスタントコーチとしてシューターとして培ってきた経験をチームに落とし込もうとしたみたいな話です。で、第2回が一番というか唯一お気持ちをたくさん頂戴した回が第2回なんですけど、彼自身が現役アスフレ時代に小野修二さんからみんなが得意なことを出し切ることがチームプレーだからという言葉を言われて非常に感銘を受けたという話から、自分もコーチとして選手に得意なプレーで勝負してほしいと思っているというお話で、それを出そうとしたんだけど、うまくいった例としては、大場選手とはコミュニケーションを取れて、得意なプレーの確認がしながら、具体的な目標設定をしていいシーズンを送れたみたいな話と、ある選手、この記事内では匿名、ある選手にはキャッチ&シュートを期待していることを伝えたけれど、彼自身はハンドラーとして向上したいという思いがあって、結局後半戦以降はプレータイムが少なくなっちゃって、試合に出る機会もなくなってしまったと。で、西谷さんは僕自身ももうちょっと違うアプローチもできたのではないかなとも思いましたけど、そこは自己分析力で頑張ってほしかったと思いますねと、第2回は結びました。で、その後も第3回は河村選手とキング選手という、大物ルーキーですね。入っていて、ガードのローテーションが狂ったことに対応した話とかですね。あと、土屋選手の出場時間が伸びない中でもいいところを見つけて伸ばそうとした話とか。そんな話で、で、第4回最後に、コーチとしてのルーキーシーズンを終えて、これから伸ばしたいこととか目指したいことを述べてるというような、全4回の記事になっています。で、この記事の第2回の部分に、いろいろお気持ちを頂戴したんですが、それについて投稿もあったんでね。いつも聞いてくれてるターさん。ダブドリノートの小牧選手の記事がプチ炎上していますね。アシスタントコーチの役割としていいところを伸ばすというのはわかりますが、自己分析できてないとか赤裸々すぎるかなと感じました。広島に行った我らが上沢君には、コーチの言うことを聞いて記事にされないようにしてもらいたいなと思いました。で、あと、 ゆるあかさんって、これ多分捨てあか、捨てあかでお気持ち、頂戴したんですけど、
うんうん、
ノートの件について、インタビュー内容が誰かを傷つけることになってしまった件についてどう考えていますかと。まず、こういう投稿が来てたんで、わざわざこう、長々喋ってるんですけど、タ、うん、ーさんの投稿にあるように、第2回に出てきた、キャッチ&シュートを期待してたけど、ピックアンドロールのユーザーに挑戦したかった選手というのが、記事では匿名だったんですが、うん、まあ、小牧選手のことで、うん、後ほど紹介するんですけど、ご本人も記事を読んで感想を、失礼、インスタに載せていたということで、まあ、もう今日は名前ありでお話ししようかなと思ってます。うん、で、これ、私、取材過程関わってないって、西谷コーチとも話してないんですよ。うん、なので、うんうん、一読者として最初読んだんですけど、まあ、感想としては結構そのプロの世界の様子が、
うん、
まあ、ファンも垣間見ることができて、いい記事だな、くらいに思ってたんですね。
うん。
僕個人としては。
はいはい。
ただ、で、そういう意見も、いい記事だねっていう意見もたくさんいただいてます。が、うん、そう思わない読者の方もいて、まあ、こんな記事を書いたら選手が傷つくですとか、まあ、そこをどうにかするのがコーチの手腕だろうとか、うん、まあ、そういった意見が届いていると、
うん、
いうことですね。まあ、そんなわけで、まあ、ご意見をいただいたっていう話なんですけど、うん、はい、まあ、個人的には、非常にいい記事だったな、という感想からの、うん、そういう意見の人もいるんだな、ぐらいの感じでございます。私の感じ方としては。
はいはい。
ひるきさん的にはどんな感じでしたこの記事。
まあ、ちょっと、小牧選手のストーリーとかを見てないんで、どんな反応だったのかっていうのが気になりますけど。
小牧選手のストーリーは、はい、貼ってあるんで。先読みます？
あ、お願いします。
どこかの記事で、おそらく私の取り組みについて書かれているものを目にしました。自分は何をチームから求められているかはヘッドコーチと喋り確認していて、毎日毎日その課題プラスアルファで自分の技術の向上、チームのオフェンスに必要なスキルは何かを考えて練習を重ねていました。しかし、今回求められているものとは違う練習をしているような書かれ方をしてしまいました。していました。私は誰よりも早く体育館に行き、課題に対しての練習に時間を費やしていました。目の前でしている自主練習のみでこのような見られ方になっていたのなら悔しくて仕方ありません。しかし私の実力不足が招いたことなのは理解しています、
うん、
私はコーチを信頼し指示やチームの方向性を大切にしているので今回は残念で仕方ありませんでした、うん、勘違いだったかもしれませんが私としてはそう受け取らざるを得ませんでした。ならでは結果を出していきます。これからも自分のエゴではなくチームの勝利のために戦います。応援してくださっている方々にご理解いただけたら嬉しいです、
うん、
という話でございました。
なるほど。
うん。
まあ、なんか、一言言いたかったんでしょうね。
まあ、そうですね。
まあ、これね、まあ、選手はもちろん可愛いから、ファンの人にとって。
はい、うん。
で、なんでかって言ったら、それは選手はやっぱりその頑張りっていうのがすごく目に見えるものだし、やっぱり彼らはね、自分の体を削ったり、時間を削ったりして、ファンのために戦う、クラブのために戦うっていうのが目に見えるから、やっぱり選手にとって活躍してほしい、うん、ね。いわゆる可愛い存在っていうのは、もうこれは別にそうあるものだとは思うんで。
はい。
ただまあ、この引用リツイート、これ全てちょっと目通してるわけではないですが、引用リツイートとかを読んでいる限りでいくと、少しソフトだなというふうに思いますね。別にこの記事も結局コーチの視点と選手の視点とファンの視点ってそれぞれね、一緒なのはそんなにないし。
そうですね。
うん、それぞれの視野があって、それぞれの目標というか、それがね、必ずしも一致するわけではない。一致したら一致したでいいんだけれども、必ずしも一致するわけではないっていうところでいくと、まあ別にみんなお互いの意見言ってていいんじゃねえのとか思ったりはする。
まあそうですよね。
まあただ、うちの話をしますね。トライフープ岡山の話をしますね。はい、まあ B3 ではありますが、はい、B2 ぐらいの実力はおそらくチーム的にはあると思います。ぐらいのチームのお話でいきます。はい、あとは僕の B1 での経験とかも踏まえてお話をすると、基本的に自分がやりたいスキルセットであったり、自分がやりたいプレイであったり、自分のロール、 いわゆる、スコアラーなのか、フィニッシャーなのか、チャンスメーカー、プレーメーカーなのか、はい、それともディフェンスなのか、どういったスペーシングを取ってほしいのか、チームにとって、どういった判断を求められるのか、それとも、判断力ではなく、忠実にその場所に留まり続けるであったり、同じことを再現性を高くしてずっと繰り返すかとかっていう、そのそれぞれに役割がある中で、はい、それが決まるのは僕はもうシーズン前だと思ってます。
はい。
で、シーズンの、シーズンが進むにつれていって、もちろん微調整であったりとか、イレギュラー、ね、選手がいきなりびっくりするような活躍をするようになったっていうのは別になくはない話ではあるんだが、基本的にはシーズン前にこの選手は何ができる、おは何をしてほしいっていうのはコーチングスタッフが決めて、それを選手に伝えて、基本的にはそこからはみ出ることはないです。だからシーズン前にピックアンドロールをこの選手は使ってほしい、使ってほしくない。
うん、
君にはこういうクオリティでプレイをしてほしい。まあ、ディフェンスを、スタンダードを上げてほしい。上げてほしくない。もしくはこういったものが伸びてこないとプレイタイムが減るよね。伸びてくるよね。っていうのは、あらかじめ僕らは伝えていますし、シーズンの途中でそれを証明しようとしても、いや、それはオフシーズンに証明してね、ということは、そこはなるべく、シーズン中に何かが、大きく変わっていくっていうようなことはあまりないです、
うん、
僕らのケース
で。なるほど。
だから悔しいんだったらプレシーズンで証明して、僕はこれができるよ、あれができるよ、僕の役割はもっとこのチームで重要なものになるべきなんじゃないかっていうアピールはシーズン前にしてねということは結構選手には伝えていたりしますね。あくまで岡山の場合ですけれども。
はい。
だからまあこのケースでいくと、コーチ陣が彼に求めていたことと、まあどうなんでしょうね。なんか選手の捉え方にもよると思うんですけれども、
うん、
うん、結局はコートの上で表現ができなければそれはね、それをやってもらうに値しないっていうこともありますから。
はい。
だから、例えばまあ彼がピックアンドロールを使いたい。まあわかんないですよ。結局これもう言った言わないの話になっちゃうから。
まあ、まあそうですね。はい。
うん。記事。
実際のところはね。はい。
うん。記事を見てる限り、まあ信頼関係がじゃああるのかないのかっていう話でいくと、おそらく存分にあるわけではないだろうななんて思うから。
うん。そうですね。まあ。はい。
っていうところでいくと、うん。なかなか、その、まあ、彼らの思惑がマッチしてなかったのかなっていうところは。
うん。
でも、ま、割と、その、仕事を限定されるっていうことは割と普通ではありますけれども、その仕事を限定して、一生懸命取り組んでくださいが、プロのあり方かなとは思いますけれども、
うん、
もちろんその伝え方であったりとか、いわゆる、自分のやりたいプレイを証明するために、それをやり続けることのバランスであったりとかは、ね、アシスタントコーチとかが示してあげてもいいのかなと思いますけれども、例えばまあ僕は、ちょっとまあ余談にはなりますけれども、僕の例でいくと、はい、僕が3エンネオフェニックスにいたときは、プレイタイムがもう全くありませんでした。
はい。
うん、で、なんでかっていうと、僕は身長が196センチの、まあ、いわゆるパワーフォワード。まあ、もちろんスモールフォワードをやった年もありましたけれども、基本的にはパワーフォワード。
はい。
うん。で、196センチというのは非常に、ね、パワーフォワードとしては小柄なサイズではある。
うん。うん、
そうですね。その中で、僕はやはり、自分のパスのスキルであったりとか、
うん、
スリーポイントであったりとか、そういったことがやっぱり武器の一つとしては、
うん、
まあもともとそんなに別になんか大活躍しますみたいな、そういうタイプではないんだけれども、 まあ、が自分の武器だと捉えていて、
はい。
ただ、チームから求められていたのは、太田敦也選手のように、スクリーンをかけて、リバウンドを頑張って、体を張って、忠実にプレーしていくっていう姿を求められていた。
はい。
うん。で、まあ、これはヘッドコーチと、まあ、アシスタントコーチともお話はしましたけれども、今、君がやろうとしていること、そのパスであったり、スリーポイントであったりとかっていうのは、今、僕らが求めていることではない。それをやり続けると、君は試合には出られないよということは、伝えられました。はっきり
と。ああ、なるほど。はいはいはい、はい、うん。
で、僕が出した結論というのは、ね、いや、結局僕が196センチというサイズで、太田敦也選手と同じプレーをしたとしても、自分の良さというのは出てこないだろうという判断。だから、申し訳ないけれども、コーチ陣とは意見が合わないと。
うん。
それで試合に出れなくなっても、僕は構わないと。
はい。
僕は自分のプレーを続けると。で、案の定、全く試合に出ませんでした。
なるほどね。だから、
うん、まあ何が言いたいかっていうと、別に。
そのやりとりはそれこそプレシーズンにあったんですか？
プレシーズンとシーズン序盤ですね。うん、プレシーズンもそうですし、うん、シーズン序盤も。まあ割と、
なるほど。
3人いるときはかなりコーチ陣が近いところにいたので、その関係性的に。
はい。
だから、それとの駆け引きなんじゃないかなとは思ったりはしますね。外国人選手にも僕は同じようなことを伝えたりはしますね。君がこんなに得点取ることにすごく終始してるけれども、僕が求めてるのはそういうことではない。で、そうではないと、やっぱり、まあ今のレギュレーションだと外国人の選手がね、3人、4人っている中で、君のプレイタイムが減っていく可能性があるよって言うと、割と変わったり変わらなかったりっていうのはあるんで。まあだから要するに何が言いたいかっていうと、もうそこは選手のギャンブルではあるんですよね。
ああ。
一つの。
なるほどね、うん。
別にそれで圧倒的なプレイをすれば、コーチは使わざるを得ないし、別に好き嫌いでやらないから、コーチって。
はいはいはい。
で、負けたらね、自分の首が飛ぶんだから、コーチは。
確かに。
とは思いますね。ただまあ、小牧選手が多分ちょっとイラッとしたのって、いや別に俺なんか全くチームと違うベクトルで取り組んでたわけじゃないのに、そんな書き方されるなんてっていうふうに捉えちゃったんじゃないかな。
なるほどね。
で多分、西谷くんとしては、そこを伝えたかったのではなくて、選手たちにもっと俯瞰で自分のことを見て、自分が今チームにとって何が一番力になるか、自分のやりたいこととは別で、自分の持ってる今スキルセットの中で何が一番チームに貢献できるかっていうのを、とにかくそこに終始してほしいっていうのが、
そうですね。
西谷くんの言いたいことだったのかなとは思いますね。だからまあ、ね、これは小牧くんがなんか頑張りを否定された気持ちになっちゃったから多分憤慨したのかななんていうふうには思ったけれども、まあ西谷君にその意図があったのかどうかと言われればと、おそらくはなかったんじゃないかななんて思いますけれども。ただ、話を元に戻すと、そんなことはままあります。
なるほどね。
結構チームによってはもう平気で、そのウィングの選手とかね、お前はコーナーから出てくんなみたいに言われることなんて平気でありますし。まあ、それこそね、ビッグマン、今でこそスリーポイントポコポコ放るようになりましたけど、現代バスケットでは。
はい。
ね、昔とかスリーポイント打とうものなら、別に、それはお前の仕事じゃないとかって平気で言われたりとか。ピック&ポップが得意な選手なのに、ダイブを、ずっとチームのためにやり続けなきゃいけないかって。でも、それって
、はい、
それって結局、いや、金、納得してシーズン前に反抗して、金もらってんだから、やれよって話で、
はい。
もうそれをどう使われようが、あなたの仕事ですよという話なんですよ。だから、
なるほどね。はい。
そう。もうそれが極論、君の仕事はシュートを一本も打たないことです。じゃあコートの中をひたすらモルモットみたいにぐるぐるぐるぐる走ってなさいって言われたとしても仕事ですからね。金もらってますからね。だったら別に職場を変えればいいだけの話で。
はい。
そう。だと思うんですよ、僕は。
なるほど。
うん、だから自分が行くチームであったりとか、自分が移籍する前に、やっぱりコーチングスタッフであったりとか、まあエージェントがいるんならエージェントとしっかりと話し合って、そこのチームに行くこと、うん、そのチームのプログラムっていうのが自分に合ってるかどうか、
はい。
っていうのの精査は必要だと思うし、
うん、はい。
もうちょっとオフシーズンに対して危機感は選手は、あ、これ小牧選手の話とは全く別の話で、
一般的にというか。
うん。選手たちはもっともっとオフシーズンに対して、ただお休みをして回復するだけじゃなくて、自分がステップアップをして、自分が本来やりたいプレーを勝ち取るための時間だっていうふうには、少しは捉えた方がいいかなとは思います
ね。なるほどね。
だし、まあ、プレタイムの話にもちょっと言及しますけれども、プレタイムとかは、もちろん実力もありますよ、はい。実力もありますけれども、実力じゃないファクターもあるわけで、それは何が言いたいかっていうと、その別に自分がどんだけ今真面目に正しいことを取り組んでいたとしても、他にいる選手がそれよりも今チームにとって必要とされるパフォーマンスをポポポンって繰り返してしまったりとか、
うん、
でローテーションを勝ち取られたりとかっていうところでいくと、そのチームによってはローテーションのいじりがそんなにこう早くないチーム、
うん、
でやっぱり存在するんですよ。まあうちとかもそんなに早くないですけれども、やっぱりそのある程度ローテーションが決まったら選手が練習で、うん、素晴らしいパフォーマンスを発揮していたとしても、もともとゼロだった選手はおそらく最初は2分3分からスタートして3分5分からでなって5分8分8分10分10分20分ってなっていくと思うんですよね。
なるほど、はい。
うん。ね、その過程で自分がね、一つでも怪我したりなんだったりとかっていうのがあったりしたら、またゼロからやり直しであったりとか。
うん。
うん。だから、なんて言うんだろうな。時の運も含まれるというか。まあ、だからこそシーズン前にもうローテーションを勝ち取らなきゃいけないっていうのはすごく大事なことではあるなとは思う。10人目から後の選手として契約で迎え入れられた時にはおそらくはその自分がそのさっき言った2分3分3分5分5分8分の道を歩んでいかなきゃいけないっていう覚悟はある程度しなきゃいけないだろうなと思いますね。最悪のケースとしてね。
はい。
だから試合に出たいならローテーションに加えてくれる構想のあるチームに行くべきだし。
そこを重視するなってことですね。
うん。まあ今回の小牧選手のケースはそうなのかななんて思いますけど、奈良への移籍がね。
まあまあそういうことですね。はい。なるほど、ね。なるほど。
なんていうふうに思いますかね。まあでも、このやりとりは何だろうな。ちょっとなんかセンシティブな感じするなと思うけれども。繊細。
まあ、ナイーブと言いますか。いやね、多く、
はい。こんなもんだよって思います。別に、どっちがいい悪いとかじゃなくて、そもそも違うものではあるから。
まあそう
ですね、考え方も違うし。
はい。
まあ、西谷くんのコーチとしての技量とかも全く知らないし、
まあ、本人もね、ルーキー校選手から直行したルーキーコーチのそもそも、一年を振り返るみたいな内容でしたよね。
だし、まあ、小牧くんのプレーも最近そんなにたくさん見てたわけではないから、それが的を得てるかどうかもわからないけれども、はい、まあ、話をバーって見ると、まあ、よくあることではあるし、それは仕方がないぐらいのことだと思う。まあ名前出されるのはね、もうちょっと慣れた方がいいかなと思いますね。これから多分どんどんそういう世の中になるんで。だから多分別に、小牧選手は名前出されたことはそんなに、ただシンプルに、いや、俺の頑張りは別にチームに沿ったものだったよっていうとこだったんじゃないかな。そこはちょっとなんかチームと違うことをやってたっていうふうに見える書き方と捉えてしまった。のかななんていうふうには思います、うん。もちろんね、彼も大人のプロ選手だから別に名前を出されること自体はそんなに今更嫌がらないだろうから、そんなに別にね、経験の浅い選手でもないし。
ちなみにそうだ、そこもあれだったんだよな。まずそもそもこれ最初匿名だったんですよ、この第2回記事を書いた時、はいはいはい、まあだけど、うん、誰だか分かっちゃう、まあファンなら分かるという感じ、
うんうん、
でそれもどうなんだみたいなご意見もいただきましたね。でそれってでも言わせてもらうと、うちが全部なんか匿名か実名か決めてるわけじゃなくて、
うん、
まあもろもろ西谷さんだったり横浜さんだったりと相談というかお話聞きながら実名匿名は決めているんですよ、うん、で私としては私個人としては記事の良さは、うん、まあこれがもともとそもそも実名の方が良かったかなとは思ってます。
うん、なるほど。
抽象的な記事って逆になんかねっていう気がするんですよね、僕としては。
で、まあ、不信感
なんだけど、
うん、
そうですよね。だし読んでもすっと腑に落ちないところもあるんで、で、うん、ただこれで何が起きたかっていうと、やっぱりこういう第2回でいろんなご意見がまあ来たことに対して、
うん、
まあ宮本も書き方悪かったなとかなとか、そうちょっと反省もありましたし、で、うん、西谷さんと横浜さんともまた相談して、第3回って最初の構想より抽象的な記事になってるんですよ。だからなんだろうな、私としては具体的なプロの世界が垣間見れるいい記事だったなという第2回から、やっぱちょっとなんかこう、うん、ご意見によって一歩後退した感があるのは難しいなと思っちゃいましたね、
うん、
第3回が。
まあそこは多分スポーツメディア、まあ特にバスケメディアとバスケファンがそれぞれ成長しなきゃいけない部分だと僕は捉えていますね、うん、もっとバスケットのファンだったりそれを受け取る側の人たちもタフにならなきゃいけないし、メディアの人たちも別に記事をね、自分たちの看板を出してボンと自信持って胸を張ればいいと思うし、それでまあね、うん、選手がターンオーバーするのといいようにね、全てが百発百中でいい記事を書けるわけではないから、
うん、
うん、そうですね、捉え方も千差万別ですし、
まあそうですね、
うん、だと思いますね。なんか僕は気にしなくてもいいのに、記者の人は気にしなくてもいいのになとは思いますね。
うん、まあそうですね。
うん。そういうもんだと思います、メディアは。はい。
宮本くんはこれを聞いてたら気にしないようにということで。
はい。
で、いつも、そう、ターさんと同じくね、いつも聞いてくれてる方、トニートニコさんからも、うん、ビーコル西谷アシスタントコーチの記事が話題ですね。推しが干されやすいタイプなので、うん、プレイタイムが短いことには絶対に理由があるというのに怯えるんですけど、ヘッドコーチの起用法に対して選手がどうすべきか橋渡しをする人はアシスタントコーチではないのですか？ひるきさんの選手起用論、差し支えのない範囲で聞いてみたいですということで、まあ後半のね、選手起用の話は特にオフシーズンの話、さっき話していただきましたけど、はい、アシスタントコーチのに、やっぱりどうですかね、ヘッドコーチの起用法と選手がどうすべきかの橋渡しをするのはアシスタントコーチではないのですかという疑問が。
うん。
いるんですけど、そういう役の人もいる。
まあもちろんヘッドコーチに直接言えないこととかもありますし、
あ、
ヘッドコーチは、
はいはい、
うん、まあただその別にアシスタントコーチにしても選手にしてもヘッドコーチにしてもプライオリティは絶対チームにあるべきで、
うん、
うん、そのチームのプライオリティを差し置いて自分の感情であったり、まあその選手の感情を汲み取ってあげることっていうのはコーチや選手はするべきではないし、
うん、
あくまでもチームの方針がプライオリティであってヘッドコーチが何をしたいかっていうのが一番に来るんじゃないかなと思いますね。特に現在の日本のバスケットではそういうふうにすべきだと思う。これが NBA になると選手の方が力持っちゃうから、
そうですね、
また変わってくるけど、ちょっと特殊になってきちゃうんだけれども、基本的にはヘッドコーチがね、うん、決める、そして責任を取るっていう世界ではあるから、うん、うん、で、その中でもちろん合う合わないがあるから移籍っていうのがあるわけで。
うん、そういうことですね。
うん。
うん、はい。
いますね。なんか、うん、そんな、みんながみんな、ハッピーになれるお花畑の業界ではないと思いますよ。だから普通の会社に、普通の会社に当てはめてみても、別に自分がやりたくない部署に飛ばされて、その仕事をやらなければいけない。でもお金をもらってるからやらなければいけないというのと同じ仕組みだと思うんですよ。うん。 ただそれは僕らの場合は表に出るし、選手のね、頑張りの方がやっぱり表に出やすいから、ファンの捉え方がそうなるだけで、
うん、はい。
というふうに僕は思ってます。
うん。なるほどね。あとはあれだな、なんか、サッカーとか野球のメディアの話も聞いてみたいくなりましたね。なんか、僕のすごい感触だと、結構他競技もっと厳しくねっていう。
うん。
なんか、そうですね、この内容なんかもう全然っていう感じのイメージだし、うん、まあもちろんね、国が違うと NBA なんかもズバズバ切られるわけで。なんかその辺のな、なんか、うまく他の業界の人とかどういう感じでメディアがこうなって、昔はこうだったけど、今はこういうのを経てこうなってんだよね、みたいな話とか面白いかもしれないですね。
そうですね。
はい。はい。そんなわけですいません。うん、長々、ひるきさんのオアシスの冒頭で真面目な話をしてしまいましたが。以上、記事を読んでくださった皆さんもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ご意見も、全部読んでいますので。
うん。あ、まあ、ただ一つ言えるのは、ファンの人が SNS で、はい、これが気に入らねえ、うん、あれが気に入らねえっていうのは別にやめる必要はないと思うし、別にダブ取りに気を使う必要なんかな、うん、何もないし、別に西谷コーチに気を使う必要もないし、もし、
うん、
ね、これで、いや、小牧選手それは違うんじゃないのみたいな、思う人がいればそれを止めるのも別にファンの人もファンの人で声を上げることは何も悪いことじゃないし、うん、気に入らないんだったらダブ取り読まなきゃいいじゃんっていうだけの話だから。
あ、そういうことですね。はい。
うん、
おっしゃる通りです。
はい。なんで、ファンの人たちもなんか変に僕らが今場を収めようとしてるためにこのポッドキャストで喋ってるなんていうふうには全く思わなくてもいいかなと思う。みんなそれぞれ意見が違うから。
うん。
そんなのは当たり前。ま
あ、逆にあれっすもんね。うん、この話、ここでするまでその記事知らないよって人もいっぱいいるでしょうしね。
うん。
なんなら新たに感想をいただいて、まあそれはね。肯定派でも否定派でも、ぜひぜひ、また、ツイートなりね、いただければと思いますよ。
はい。
はい。そんなわけで、すいません、お時間取ってありがとうございました。今週のトピックに参ります。
うん。
まあ、ちゃちゃっといきますか。契約関連、サガバルーナーズにチェイス・フィーラー選手。
うん。
これはいい補強ですよね。あれだけ、プレイオフでやりましたか。チャンピオンシップか。やりましたからね、フィーラー選手。
これは逆にグレードアップじゃないですかね。まあ、ヘソン選手も佐賀のね、大きな力にはなってましたけれども、やっぱりどうしても、サイズが足りない部分もあったので、
はい。確かに5センチぐらいでかいのかな、フィーラー選手は。うん。
だからこれは、まあ、いい補強なのかなというふうには思いますね。
はい。そして、埼玉ブロンコスに加藤武人選手。
うん、
気になったら止めてくださいね。茨城ロボッツ、林翔太郎選手。
うん、
熊本ボルターズ、谷口博樹選手。
うん、
そして B コルセアーズ、チャールズ・ジャクソン選手。
うん、
アルバルク東京、藤永義明選手。
うん、
そして仙台 89ers、加藤、俊和選手と、どんどん移籍が決まってて、うん、あえて仙台で止めちゃいましたけど、マジもう、やばい、サイズ足りねえってずっと思ってて
。うん。
ようやく190代のスモールフォワードが補強されてめっちゃ喜んでます、うん、私としては。頑張ってください、加藤さん。そう
ですね。頑張ってほしいですね。
あとはね、荒尾さん抜けた穴も埋まってないんですけど、まあまあ、それはさておき、よかった。そう、林選手とかが、来ないかなとか思ってたら、茨城だったんでね、がっくり来てたとこだったんで、はい。よかったです。そしてこれちょっと驚きでしたね。レバンガ北海道、荒川隼人選手と契約ということで、B3 横浜エクセレンスでやりましたけど、ひるきさん。
はい。いや、これは。
なかなかに珍しいですね。
まあ、
はい。
彼、もともと、まあ、タレントは結構、業界の中でも、ああ、いろいろスキルセットを持っていて、いい選手だなというのは評価としてはあったので、
うん。なるほど。
まあ、それを、証明するチャンスを、それこそ、ね、得られたのではないかなというふうには思います。まあもちろんね、おそらく最初からじゃあ20分、30分出るかって言ったらおそらくそうじゃない可能性の方が高いですけれども。
はいはい。
とはいえ、ね、B1 のチームに所属をしていて彼が成長できるところも非常に大きいでしょうし、何があるかわからないですからね、自分よりローテーション、ローテーションが先の選手が怪我をする、もしくはパフォーマンスが落ち込む なんて言ったタイミングで彼がしっかりと準備ができていれば、彼は B1 での座をね、しっかりとした自分のものとして確保できる可能性があるわけですからね。
そうですね。
うん、そしたらまあ、そう、大チャンス。お金をたくさん得る大チャンスで、荒川くん、頑張ってください。
確かに B1 で証明したら桁が上がりますからね。頑張ってください。
はい。
はい。そして、山下泰弘選手、佐賀バルーナーズ、佐賀バルーナーズ続きますね。三原由紀選手も、佐賀バルーナーズ。
うん。
長崎ベルカに三鷹健太選手、そして、うん、初のアジア枠、ジョーダン・ヘディング選手と、
うん。
いろいろありましたが、
うん、
今回の一番の驚きは、サンエンネオ・フェニックスかもしれないですね。
そうですね。
ひるきさんの古巣、うん、なんと金丸浩介選手、
うん、
そして根頃選手、佐々木選手、細川選手、大宮選手、土屋選手も契約、さらにヘッドコーチが、
うん、
千葉ジェッツの、大野さんが入ったと。でスタッフも結構引き連れて入ったということで、
うん、
全く去年とはまだとは違う三円、もうまさにネオフェニックスになりましたけど、いかがですか、うん、これ、相当なかなかないですよね、ここまでっていうのは。ほぼ
チーム、まあ、チームが、ほぼ再構築ですね。そしてスタッフまで入れ替わってますからね。だからチームのカルチャーみたいなものも、もうガラッと変えたいなというフロントの意思の表れなのかなというふうには思いますね。これで、大野さんが、3円でプレイオフ行こうものなら、彼の評価はもう、うん、まあもともとね、コーチとしてそんな素晴らしい評価を得てる方ですし、うん、優勝も何回もしてますけれども、もう本当に、確固たるものになりますね。ちょっと僕はそれが見たいですね。彼が、やっぱり違う選手たちを揃えて、どこまでチームを作り上げるのかっていうのは、なんか僕の中では1年目はちょっと難しいかなって、肌感では捉えてますけれども、これがね、2年以内に彼が結果を出そうものならば、はい、もう、それこそ、じゃあもう代表のコーチに据えろよとか、そういうレベルの話になってきますよね。
やっぱりその1年目が難しいっていうのは、その戦術的なこともあるし、カルチャー的なこともあるっていう感じ
ですか？そうですね。それが浸透するまでに、それをどれだけのスピード感でできるかっていうのは見ものですね。
なるほど。あ、で、ちなみにすいません。抜けてましたが、外国籍も発表されてました。
はい。
ヤンテ・メイテン選手、アイゼア・ヒックス選手、カイル・コリンズ・ワース選手ということで、うん、まあ、コリンズ・ワース選手はね、皆さんご存知の、三河のオールラウンダー、うん、オールラウンドガードですけど、はい、他二人は、パワーフォワード2枚にしたみたいですね。201センチと203センチ、ということです、うん。いや、楽しみですね、3円。
うん、楽しみです。
はい。また、気になるとこ止めてください。越谷アルファーズ、ジャスティン・ハーパー選手。
うん、
新潟アルビレックス BB、モサク・オルワダ・ミロラ・ユータ・ジョセフ選手。
うん、
セント・トーマス・モアからストーンヒルへ行った選手です。
彼は、ライジングあれですね。はい、能力、身体能力が素晴らしい選手ですし、まあ、海外での経験もあるっていうところで、まあ、B リーグでどれだけ、はい、それが証明できるかっていうのもちょっと楽しみではありますね。
はい。注目選手。そして、ライジングゼファー福岡、安倍智和選手。
うん。
あれ？安倍さんはプレーは一緒にはしてないですか？
あ、してますよ。
あ、してますか。
北海道でも3年間一緒にやってますし、富山でも1年間やってます。
なるほど。あ、燃え取ってきた方の富山ですかね。
う
ん、
そうですね。
はいはいはい。
うん、
福岡ですよ。福岡も、ひるきさんに縁のある、福岡に縁のある安倍さんが、ということですね。
頑張ってほしいですね。もう37歳ですからね、おじさん。
あ、37か。
うん、
なるほど、うん。
はい。
いや、すごいことだな、あのポジションでね。うん、はい。そして、島根、スサノマジックが谷口大地選手、そして、津山選手もですね。
うん。
ああ、これもだ。群馬クレインサンダーズ、並里成人選手。
いや、これ驚きましたね。なあ、群馬と思って。
群馬ですよ。海なし県に。
ですね。
はい。
いやー、どうなるんでしょうね。で、五十嵐選手も残ってますからね。
残ってますね。
うん。どういったバランスを取っていくんでしょうかね。
確かに。はい。はい。要注目チームが増えております。宇都宮ブレックス、葛西晃平選手。ファイティングイーグルス名古屋、ジョナサン・ウィリアム選手。ジョナサン・ウィリアム選手は、八村選手とゴンザガで一緒にプレーしたそうです。で、
なるほど。
ワシントンにもいたのかな。はい。
うん。
ということだそうです。
はい。
はい。そして最後が、アースフレンズ東京 Z、大谷幸太郎選手。契約合意だそうです。
はい。
はい。以上がババッと契約ですが、引退選手もいました。信州ブレイブウォリアーズ、はい、井上雄介選手、引退お疲れ様です。
お疲れ様でした。
そしてレバンガ北海道牧前選手も引退ということでお疲れ様です。
お疲れ様です。
まあ、牧選手はね、30歳ということでまだ若いですが、まあでも、いろいろね、あれですよね、セカンド、まあ、あれか。この間セカンドキャリアの話になりましたけど、
うん、
選手だけじゃなくね、いろんな道が人生ありますからね、本当。
うん、
こっからなんか B リーグもこんだけ毎年すげえ人入ってくると、毎年ね、
それだけ
当然引退推奨出てきますもんね。
そうですね。はい。
はい、そして高知系大野さん以外だと宇都宮ブレックスが笹アシスタントコーチがヘッドコーチ就任ということで、まあこれは。予想通りということですかね。
うんうん、
そしてアースフレンズ東京 Z、橋爪淳さんがヘッドコーチ。熊本ボルターズでアシスタントコーチをされていたそうです。
うん、
そして、アルバルク東京、デイニアス・アドマイティスさん。リトアニア出身の方だそうで、うん、16年から19年までリトアニア代表を指揮して、うん、日本が予選敗退になりました。2019年のFIBAワールドカップでは9位入賞ということだそうです。
なるほど。
リトアニア代表ってでかいイメージがありますよね。なんか、サボニスとかバランチナスのチームですよね。
まあ、どうなるんで
し
ょう。
はい。
昔、宇都宮のヘッドコーチが、ね、リトアニア代表のヘッドコーチだったりしたんで、その時はあんまりうまくいかずに、彼は、
うん。ああ、そうですね。はい。
うん。彼は、日本ではあまりうまくいかずに消えてしまいましたけれども、うん、どうなるんでしょうね。うん、
うん。
はい。
注目でございます。そして、3週連続ですかね、再チャレンジ組。庄司和弘ヘッドコーチ。
うん。
愛媛オレンジバイキングス復帰ということで。もう2020年なんですね、暴力行為暴言がパワハラになったと、いうことでしたが、復帰になりました。関社長も、
はい、
真摯に反省している様子を、感じ取ったということでございます、うん。再チャレンジ組3人ですかね、これで頑張ってください。
はい。はい。
最後かな、人事系はアルバルク東京、こう山口、
うん、
さん、富山を
引退した。ね。うん。
はい。山口祐樹選手ですかね。選手じゃないか、うん。コーチがアシスタントコーチ兼スキルコーチに就任だそうです。
うん、
ということで、まあ、それこそ西谷さんと同じ直行組ということですかね。おめでとうございます。
そうですね。はい。
はい。しかも、アルバルク。
うん。
うん。
はい。
というわけで、以上人事系ですが、うん、その他いきますと、ババ雄大選手、サマーリーグ出ております。なんと、ゴールデンステートウォリアーズということで。
うん、
キングス戦出たのかな ?4 得点2リバウンドだったそうです。出るなら、はい。
ジャパンゲームズのロスターまで残れるといいですね。
いや、それは熱いですね。趣旨変わってくるけど熱いですね。
うん。
もうみんな結構ババ選手に注目しちゃいますね。
うん。
見たいですね。だから残るなら、ああいう、こう、もうスター選手結構いて、ロールプレイヤーにはお金使えませんみたいなチームに取られるのが理想っちゃ理想ですからね。
そうですね、そこで。
あるんですね。
はい。
はい。そして代表戦がね、続々やってますけど、まず、 アジア地区予選ですね、ワールドカップの。が、2試合、オーストラリアでありまして、はい、まず、オーストラリア戦が、惨敗でございました。52対98ということで惨敗だったんですが、富永選手がデビュー戦で18得点という、一応明るい兆しもありまして、次に、チャイニーズ台北戦は、今度はですね、89対49で快勝ということなんですが、こちらは、ですね、台北が学生主体で、学生じゃねえ、若手主体で構成されていたということで、まあまあこの結果になったようでございます。こちらでも富永選手17得点、河村選手8アシスト、5スティールだそうでございます。若手躍動。どうでした？見ました？
ハイライトです。
ハイライト勢ですね。はい、はい、
うん。ハイライト勢です。
ハイライト勢ですね。いやポイントガード争いが結構気になりますね。テーブス選手と藤井選手が両方出たのかな、
うんうんうん。
で、オーストラリア戦は斉藤選手が出て、台北戦は河村選手が出たんですけど、
うん、
本番ね、どのようになっていくのか注目しておりますよ。
うん、そうですね。まあ、やっぱりサイズ不足っていうのは否めないし、かなりスリーポイントの主導数が多いので、
うん、そこのそうですね。はい。
そこのパーセンテージをいかに上げていくかっていうところは、
そうですね、30% 乗ってないですよね、うん、ほぼ毎回。
そうですね、25とかですもんね。
まあ、それだと勝てないですよね、普通は。台北戦は勝ったけど。
だから、まあ、あとはその、普段のやっぱ B でのロールと全く違うから、
はいはいはい。
それぞれの選手が。
うん。
うん。そこが、まあ、どう彼らが噛み砕いていくのかっていうのが気になりますね。
うん、そうですね。うん、
はい。
はい。そして U17 のワールドカップも始まっておりまして、はい、ですね、まあ2連敗しちゃいましたが、うん、ドミニカには、うん、点差69対81で負け、スペインに60対109で負けということで、まあドミニカもすごくいいチームだなって感じだったんですけど、スペインはちょっとデベチな感じが、オフェンス、ディフェンスともすごかったです。ドミニカはね、ディフェンス良かったですけどね、
うん。
スペインは両方良かったですね。で、期待の川島選手は、初戦が、16点。スペイン戦も16点か。ということでございます。こちらは見てますでしょうか？
ハイライト勢です。
ハイライト勢です。川島選手ね、ここで活躍して欲しいですね。一試合跳ねて欲しいですけど。
そうですね。まあ、ただ彼はもう、先週も言ったかもしれないですけど、もうさよならですね、はい、日本は。
まあ確かに。それは間違いないですよね。ただ活躍の度合いによって、行ける学校のランキングが変わってくるって感じはありますね。
そうですね。まあ、か、もうちょっとプロ入れちゃってほしいですね。大堀退学してもいいんじゃないと思うけど。
確かに。
うん、
確かに、
うん。
そういうレベルですよね。
そう。だからまあもう本当に大堀とか、そういう強い高校生は割ともうプロに入れてもいいなっていうレベルだったりはするんで。
うん。
っていうことをいくと、その受け皿となる B3 がやっぱりその、やっぱ高校年代だったり、その辺の信頼を勝ち取らなきゃいけない。やっぱり高校の先生からしても大事に育てた選手って。どこぞのわけのわからないプロクラブにね、
うん、
送り出したくはないでしょうから。
まあそうですよね。かといって、いきなり B1 でじゃあプレイングタイムがあるのかとか、そういうことがあるっていうことですか、
ね、そうですね。だからそれは難しいかもしれないから、なんかそういうステップがちゃんと生まれればいいですけどね。
なるほどね。
はい。
なんかよくね、スペインとかだと、バルサの2軍が若手主体で、サンブリーかなんかでやってるみたいな話ありましたね。
う
ん、
ああ、そうですね。はい。
そういうの、そういう試みをするチームが出てきても面白いかもしれないですよね。アルバレス
ね。
アンダー23が B3 にいますとかね。
いい、いい、いい、いい、
うん。はい。
はい。
では、投稿の方、行きたいと思います。
はい。
これはワンエンドワンさんは、ちょっとミスったみたいなんで、怒ること禁止のミニバスの大会が、あるということで。
はい。
まあ、怒るっていうか、土星禁止って感じですかね。
うん、そうですね。まあ、
はい、
ミニバスですからね。
うん。
なんかまあ時代もありますからね。そのでもただミニ、まあミニだから。
はい。
うん、僕はミニはいいんじゃないかなと思ってますね。ミニ中学校ぐらいはいいんじゃないかなとは思いますね。
それどういう意味ですか？どうなんだってことですか？
うん、そうそうそう。もっと別にバスケットを好きになってもらえればいいんじゃないかなと思って。別に難しいバスケットも解釈できないだろうし。そのまあ上手な子はどんどんどんどんステップアップさせればいいけど、うん、そうじゃない、そういう、そうじゃない子はもうバスケット好きになってもらって、こんなプレーあるんだよ、こんなプレー楽しいでしょっていうのをどんどんどんどん紹介してあげてって、彼らの頭の中にアイディアを増やしてあげたり、彼らができるね、
うん、
プレーを増やしてあげたりとか、まあ体の使い方っていうのがね、次のステップに行った時に上手になるように教えてあげたりとか、
うん、
そんなんでいいかなと思いますけれどもね。
なるほどね。はい。
はい。
ザ・ゾンビーさん。日本代表戦でポイントガードは斉藤が一番ペイントの中まで入れていて、その後の合わせも綺麗にできていて、いいなと思ったんですが、プレイタイムと代表試合数は増えてこないんですよね。なぜなんでしょう。斉藤選手はね、ほんと素人目にはよく見えるんですけどね。
でも結構代表入ってません？
いや、入ってるんですけど、例えば、その台北戦での入れ替わりが、まあ、斉藤選手がアウトで河村選手がインとかそういうことを言ってるんじゃないかな。ゾンビさんは、
うんうんうん、
常にいるわけではないのに一番優秀に見えるっていう話だと思いますね、うん、まあサイズっすか、どうなんですか。やっぱテーブス選手の魅力はありますよね、サイズの。
まあそうですね、サイズもあるでしょうね、
うん、
まあちょっとこれからに期待していきますね。別にサイズが必ずしも、ね、絶対に必要というわけではないですからね、うん、
はい。
はい。
特にオーストラリア戦すごかったんですよね。なんか斉藤選手がいるときは、まあ、ゾンビーさんも書いてますけど、まあ、ペイントタッチもできて、なんかこう、ちゃんとシュートで終われるポジションが多いんですけど、うん、
はい。
それ以外のときが、そのなんか、一応、日本ってこう、なんか、守って速攻みたいなところが狙いの一つとして大きいって言われてるじゃないですか、うん、ホーバスさんだったら。
はい。はい。
だけど、逆にむしろ、ダメポゼッションから逆速攻食らっちゃって、もうなんか守りきれないみたいなのが結構多かったんですよ、うん、オーストラリア戦。そんな中やっぱオフェンスのポゼッションをまともに終えれるのってなんか、こう、失点が減る方にもつながるよなっていう感じをなんかなんとなく斉藤選手は見せてくれましたね。
うん。はい。
はい。どうなることでしょうか。
まあ、斉藤選手、
うん、
斉藤選手見てて楽しんで、僕は
結構、
はい、入ってほしいななんて思いますけど、はい、でも楽しいばっかりがバスケットじゃないからね。
そうですね。いろんな総合がね。はい。ガリガリさん、朝の収録お疲れ様です。バスケ経験者ですが、試合前のウォームアップを見ていて、何年も気になっていることがあります。シューティング練習の際、2人以上の選手が同時に投げた場合、入らなかった選手はどう折り合いをつけているのか気になります。素朴な疑問ですね。いいっすね。
もう喧嘩です、これは。ざけんなてめえ、この野郎、俺と同じタイミングで打ち上がって、つって。いやいや、そんなことないですよ。入らなくても入った感覚がそうじゃないかは結構分かってるんで、選手は。
ああ、そうですよね。
はい。
はい。なんだっけ。今年から就活だ、助けてさん、初投稿です。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
私は B リーグのバスケはもちろんのこと、応援 BGM にも個性を感じます。そこで、ひるきさん、大柴さんは、好きなもしくは気になる応援の BGM はありますか？ちなみに私は少しマニアックですが、BJ リーグ時代の仙台のディフェンスの BGM が好きで、B リーグになってからは、島根の機械音みたいなディフェンスの BGM が試合を見ていて、めちゃくちゃ気になります。
なるほど。
島根物産、ごめんなさい。
うん。うん。まあ、チームによって特性があっていいんじゃないですか。
もうこういうネタで真っ先に思い浮かぶのも、琉球のあれ、なんていうんですか、三振っていうんですか。
ああ、そうですね。はい。
もう、あれが真っ先に思い浮かびますね。
そうですね。あれ、いいですよね。沖縄ずるいなと思いますよね。
もうぴったりですもんね。
はい、
最高の、なんか他のやっぱり地域性がなかなか追いつかないというか。
うん。BGM ないチームとかあったら面白いんですけどね。NBA みたいに。
ああ、はいはいはい。 確かに、うん。なるほどね。
まあ、それにはお客さんもだいぶこう、発達していかなきゃいけないなと思うところはあったりしますけれども、やっぱり NBA の試合とかも見てて面白いですもんね。テニスの試合みたいですもんね、NBA の試合って結構。
ああ、なるほど。
静寂の中からいきなりハーデンがすごいプレーをかまして、みんな、おおみたいな。
うん、確かに。ああ。なるほどね。
はい。
はい。ボルドラさん、新 B1 にもかかるのですが、1試合観戦するとチケットは2000円ぐらいとして、バスケットライブはほぼゼロです。スカパーは月2500円で生中継は少ない上、うん、B1 のみです。バスケットライブが便利すぎて集客に影響がありすぎると思うのですが、お二人にお聞きしたいです。
はい。
いや、どうなんだろう。俺、そう考えたことは一切なかったんですけど、バスケットライブに食われるってあんのか。どうなんだろう。
まあ、現地観戦と、その、何か媒体を通して観戦するのとでは、楽しみ方が違うと思ってるんで、僕は。
うん。そうですよね。まあ、
テレビ勢はテレビ勢で、その、試合に足が向く人、をどれだけがっちり捕まえるかっていうのを各チームが頑張ればいいんじゃないでしょうか。
うん。そうですね。確かに。はい、
うん、
やっぱちょっと全然違いますもんね。
うん。
ね、この間の本当それこそ天心たけるとかと、とかも絶対家でくつろいで見てた方が試合自体は見やすいけど、うん、やっぱりあの中にいてわーってなるっていうところになんかこう、楽しさがね、ありましたんで。
はい。
はい。ぜひね、ちょっと、本当っていう人はね、来シーズンは1試合行っていただきたいですね。お近くの B リーグを観戦にお願いします。はい、たまに走るサラリーマンさん、
うん、
フル代表の試合、台湾戦で質問です。河村選手がたくさんアシスト記録したのですが、何本かは自分でシュートしたらいいのにと素人考えでは思いました。シュートいけるのにアシストは何か意図があるのでしょうか。
それは本人、しかわからないですね。本人的にシュートに行けなかったのかもしれないですからね。
うん、まあそうですよね。
はい、
確かに。結構でもあれですかよね。あのなんかさすがにダブルダブルかかってるとかのケースだとアシストを優先したいとかはあるんですかね。
それは好きじゃないな僕は。
いけるなら打て。う
ん、まあもちろん、はい、勝つことが最優先ですから。
はい。はい、ということでございます。これは何だろう。ボルドラさん、ダブドリボリューム14をやっと変えました。ありがとうございます。お二人に質問です、うん。バスケットボールを足で扱うことをどう思われますか？多少ならわかるのですが、試合前にリフティングしている選手もいます。仕事道具という意識はあまりないのでしょうか？リフティング、まあ、ナッシュとかがやってるのは見たことあるな。
まあ、価値観の問題じゃないでしょうかね。
うん。
まあ、子供、とかに、例えば、その、用途してる、意図してるものとは違う使い方をするなよという観点でいくと、ね、うん、じゃあボールは足で扱うのはやめなさいみたいな話は聞きますけれども、
はい。
まあ別に僕的にはそんなにカリカリせずに、ボールが壊れないのであれば、うん、人様に迷惑をかけないのであれば、そんなに、目くじら立てることもないのかななんていうふうには思いますけれども、うん、
はい、
仕事道具という意識はありますけれども、まあ所詮ゲームですからね、バスケットボールは。
うん、そうですね。うん、
そう、なんかもうちょっとそんななんかカリカリせずにやっても楽しいんじゃないのかななんて思いますけれども。これが、
はい、
これがなんか野球選手がね、あのちっちゃいボールでリフティングとかしててもなんかあんま話題にならなそうだから、これはちょっとなんかバスケットの部活時代のあれがあるのかななんて思いますけど。
確かにね。
どうでしょうね。
座るなとかはよく聞いたな。
座るのはね、ボールの形が変わるから、僕も好きじゃないんですよ。
ああ、なるほど。
うん。
そっちはダメなんですね。
リフティング程度であれば別にね。だってあんなに強い力で床に叩きつけてるんだから、まあリフティング程度であれば別にボールは壊れないでしょうとは思うから。
なるほどね。
ただまあ、はい、あの、価値観の違いだと思います。もう、別に、うん、何が良くては何が悪いとかではなくて。まあ、ただその価値観を人に、ね、共有するかどうかっていうところがまた話になってくるんじゃないかな。
うん。
はい。
はい。アニオさん。 波里成選手の質問、今後波里選手みたいな実力もトップクラスで生き様も唯一無二なファンタジスタ現れるでしょうか。現在は分かりませんが、ロールスロイスが愛車だったのも絵になる。ロールスロイスは愛車だったんだ、うん、まあいない、なかなかいないからあの存在感なんでしょうね、波里選手、ね、
いやー、波里選手本当にすごいですよね。まあ次現れるとしたら富永選手がちょっとなんか匂いを出してますけどね。
まあでも富永選手オフコートまあまあ静かですからね。なんかあんなあの波里選手みたいな面白いツイートとかはしないんじゃないかな、するかな。
ああ、でも成とも別に人前に出るときにはそんなになんか
確かにそっか、
うん、ビャビャ騒ぐタイプではないかなと思うんですけれどもね。まあ、見た目も相まってですよね。彼は、まあ、プレースタイルとかさ、見た目も相まってですよね。その、面白い、面白くないで言ったら、河村選手とかも相当面白いんですけど、あ、河村拓也選手ね。
はいはいはいはい。あの人は面白いですよ、
ね。彼とかも相当唯一無二ですけれども。まあでも、とはいえ、波里成人選手のような、彼はまあ、唯一無二と言っていいでしょうね。はい、
アイコンみたいな。でもな、それが群馬ですからね、琉球から。
アイコン、なんか、綺麗系アイコンとワイルド系アイコンを取り揃えて
ましたっていう。確かに。よくよく考えるとすごい、あれですね。併用するのか交互なのかわかんないけど、うん、
ライスバーガーみたいな感じですよね。
確かに。いやー、群馬楽しみになってきたな。はい。
はい、
B さんじゃねえか、ターさんが B リーグの話してるのになんでブルーズのユニやねん、ダブドンのシャツじゃないんかいと、大西レオくんのね、テレビ出た時の画像を着火してますが、ブルーズでね、
はい、
名言を語ってます。単純に計算すると、2点シュートの 1.5 倍。
うん。
うん。その通り。
いいですね。なんか、小泉進次郎感が出てますね、これはね。
確かに。いやー、ミームにしたいな、これ。はい。
ミームにしたいですね。
あ、ゴーさんが3円の新体制についてお話をお願いしますということでしたが、ニュースの方を、ニュースがトピックの方をね、はい、ご参考にお願いします。
うん、
こんな感じでしょうか。なんか僕は見逃してるのあります、はい、大丈夫そうですか。
大丈夫だと思います。
はい。あ、そっか、ゲストね、あの、うん、話題が出たゲストは今、ちょっと2人ぐらい声はかけてて、ひょっとしたら8月2回ぐらいゲスト会ができるかもしれないです。
お、
はい。
それは皆様僕が震えるやつですか、震えないやつですか。
両一個ずつ入ってますね。震えるやつと震えないやつが。
ああ、なるほど。
交渉中ですね。はい。
かしこまりました。楽しみにしておきます。
はい。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様、ツイッターでご連絡ください。そして聞いてくださっている皆様、ご意見ご感想はツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまでお願いします。ということで、ゆうきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんもお聞きくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。